おはようございます。せっかく復活のお祝いの日ですので、初めに呼んでくれますか。そうですね、マルコの16章の1から19呼んでくれますか。
はい、
お願いします。
さて安息日が終わったのでマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝日が昇った時墓に着いた。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみるとあれほど大きな石だったのにその石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから行ってお弟子たちとペテロにイエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますとそう言いなさい。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって肝を転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。さて週の初めの日曜の朝早くによみがえったイエスはまずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行きそのことを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いてもそれを信じようとはしなかった。その後彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いていた通りいた折にイエスは別の姿でご自分を表された。そこで二人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせたが彼らは二人の話も信じなかった。しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行きすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語り蛇をもつかみたとえ毒を飲んでも決して害を受けずまた病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて後天に上げられて神の右の座に着かれた。
ありがとう。ね、この読んだところの通りなんですけれども2000年前にすごい人が生まれてあんまりすごかったので私たちのカレンダーも変えられて彼の生まれから計算して今2017年っていう昭和とか平成は世界中あまり流行ってないんですよ。日本ではあるんだけど、けれどもイエス・キリスト、神様の一人息子っていうのは全世界広がって、私たちのカレンダーもそれに決められてるんですね。 そして彼が生きてた時、この地球を歩いてた時に証明してくれたんですね。私は神様の一人息子なのよ。だってもう天気を命令すれば、嵐が収まるし、天気の上に自然の上に私が立ってるのよって、ちゃんとそれを証明してくれて、病気も癒したり、私は病気の上にも立ってるのよっていう、そして今度悪霊を悪霊の上にも立ってるのよと全部証明してくれたんですね。そしてそれだけではなくて、人間の努力によって救われるっていうのは無理なもんですので、イエス・キリストが十字架につけられ、そして私たちの罪のために死んでくれたんですね。そしてそれだけで終わったんではなくて、3日目今日の復活して、そしてその意味は完全に悪の力が壊されて、死の上に立つ権威を持っていることを証明ができたんですね。そしてみんなよくね、あちこち教会ではこの日そのようなテーマの話で終わるんですけれども、今読んだんですけれども、19節もう一度19節の方、これが全部やった後に、復活した後に、弟子たちに仕事を与えてあげて、そして19節もう一度読んでください。
主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に着かれた。
そして天に行っちゃったんだよね。あの時見たかったな、なんかどんな感じで、ダララダララララララララ行っちゃって、レレレレレレレレフュワーってすごかったやろうなと思ってるんですけれども、また別な見言葉あちこち出てるんですけれども、天に行っちゃったんだけど、でそれでね、あばよって終わりやからとか、そういうもんではなくて、約束してくれたんです。何回も何回も約束してくれたのは、いつか私はまた戻ってくる、そして2回戻ってきますけれども、1回目はテセロニカの1章の4章の16節から18節、テセロニカ4章の16節から18節、こういうことが起きるのよって説明してくれたんですね。はい。
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身が天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。
そして他の人どうこれを読んでどう考えるのかってちょっとわからないんですけれども、私の場合は日本育ちですので、これを読むとね、思い出す曲があるんですね。子供頃こんな曲があったんだけど、全くなんか教会に使うやるような曲じゃないんだけど、一応、やってくれませんか。 はこれを聞いてるとね、この御言葉を思い出すんですね。上を向いて歩きましょう。そしてこの人生の中にいろんな辛いことがあるんだけれども、幸せっていうのは天から来るのよって、私たちのイエス様が迎えに来てくれるんだよって、私がそのような意味を受け取ってしまってるんですね。ですから今日の題名は上を向いて歩こうっていうテーマで、ちょっとだけ今日話したいと思うんですけれども、さっきテサロニカの第一に読んだ通りに、いつかわからないけれどもイエス様が迎えに来てくれるって約束があって、その時に具体的に想像してみるとびっくりするんじゃないかな。世界が急にあれってなんかいろんな人が急に消えてしまって、そして今度はこれもショックだけど、残された人もってクリスチャンと思ったのにとか、なんでここにいるって実はってそういうショッキングなことも、先生ってまだいるんですかとか、いろいろあるかもしれないなと思って、面白い時になってくるんじゃないかなと思うんですね。けど多くの人はこういうような御言葉を読むと、ちょっとありえないなと思ってしまう人もいるかもしれないけれども、こういうありえないことも最近起きてるんだけど、マレーシアの空港、あれ写真ある？これ覚えてますか？マレーシアなかった？飛行機なかった？多分僕のコンピューターのミスかな。みんなご存知と思うんですけれども、3月の8日2014年マレーシアの飛行機がパッて行方不明になってしまって、普通だったら飛行機が事故すると必ずホコリがガラクタがどっかにあるはずなんだけど、なかなかそれ見つけなかった。そして239人の人たちが消えて、今でもそれが謎なんだよね。どうなったのかっていうようなものなんですね。そして多くの人は嘘でしょとか、私の車もナビがあって車どこに動いてるのか分かってるはずなのに、現在の CIA のスキャンダルで全ての iPhone を持ってる人たちが電波飛ばしてて、CIA 調べようと思ったら私たちどこに歩いてるのか分かってんのに、けれども飛行機1個消えてしまって239人が消えるっていうのは何ていうことなんだろうかって、めっちゃ今の時代なんかありえないもんなんだけれども、こういうことが、私ちょっと違う考え方あるんだけれども、この地球の人口を慣れさすために人が消えるのよって、そうすると、実際イエス様の、を主として受けている人たちが消えたときにそんなおかしくないよとか、そういうようなもんあるんじゃないかなと思うんですね。50年前から流行り出して、この映画もうだいぶ前の映画なんだけれども、E.T. Phone Home って知ってる？ E.T.Phone Home ってね、宇宙人が現れて、そしてなんて言うんですか、その乗り物に乗ってどっか行ってしまうとか、そういうのはなんか慣れさすっていうか、こういう世界もあるのよっていうような慣れさすって、そうすると実際イエス様が迎えに来て、そして取り上げた時に言い訳がある、こんなことあるでしょう、こんなことあるでしょうっていうような、そういうような、ものがあるんじゃないかなと私は考えたりしてるんですね。けれどもキリスト教の基本的、聖書の基本的な教えは、さっきおっしゃったテサロニカ1章の4章の16から18 そしてそれは、いつか迎えに来てくれるって、そしてクリスチャンだったらこれを信じる人、今手を挙げてくださいと言ったらほとんどのクリスチャンだったら手を挙げるんですね。そう、信じてるって、迎えに来てくれるっていうことを信じてるけれども、今度はいつになると喧嘩が始まるんだよね。いつになってくると、いやー、もうあと500年ぐらいがあるんじゃないかなっていうような、そのような話が出てくるんですね。そしてけれども、テセロニカの、ところではね、イエス様迎えに来てくれるっていうような話がそこに出てるんだけど、18節では18節ではね、これを聞いて励まされますようにって、励ましのため、怖いぞ、消えるよ、なんかじゃなくて、励ましのため、で、そしてどうして励ましになるかと言いますと、昔現在もそうなっている方向なんだけれども、もう最近まで100年前までこの地球に生きるんだったらね、大変なのよ。昔の日本は150年前、200年前っていうのは、私も聞いたことあるんですけれども、お役所さんっていうのは、あんまりにも税金が高いので、自分のお米を食べれなかったっていうような、厳しいような、世界だったんですね。ですから、イエス様の時代の人たちも、明日食べれるやろうかっていうような、そういう悩みが結構中心にあったんですね。けれども特に第二戦争の後に私たちの人生が豊かになっちゃって、洗濯機が出てきて、冷蔵庫が出てきて、とうとうディズニーランドが出てきて、そして結構なんかのんびりしようと思ったらできるよ。それだけではなくて、今までなかったんですけれども、お金がないのに、なんか楽しいことしたいなと思ったら、親か誰かを保証にしてもらって、クレジットカードを作ってもらって、そして借金して海外旅行までできる時代なんだよね。500年前ありえない、何言ってんのって、もうありえないんですけれども、今まで人生がすっごく辛かったので、ですから解放が欲しい、もうこの病気はもうしんどいとか、この生活が しんどいから、本当にいっぱい慰めがもらえるイエス様からのところに行きたいなっていう気持ちが非常に多かったんだよね。そして私たちが少しずつ、地球っていうのは、楽しいとこやなっていうものがね、錆びてきてるんだよね、この地球はね。福島治らないよ、汚れちゃった。日本は100年経っても200年経っても治らないよ。そういう地球になってるんですよ。で、それだけではなくて、昨日から日本人6万人韓国から脱走、日本に向かっています。そのような世界に私たち今入っているんです。ですから何もかもうまく振りする場合じゃないんですよ。今は世界がどんどん変わっていってる。そしてその変わっていってる時に、私たちが本当に何が一番大事なのか、私の命、残された命をどのように使えばいいのかっていうのは真剣に考える時なんですよ、今は。もう一つの御言葉、ルカの21章10節から28節読んでくれますか。ルカの21章10節から28節をお願いします。
それからイエスは彼らに言われた。
民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日、悲惨なのは苗もの女と血のみ子を持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民に見怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。そして火と月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れとよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしている、このしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。
また28節なんだけれども、また上を向いてっていうようなテーマが、上を向いて歩こうっていうのをまた28節に出てるんですね。そして私がこれ35年前に読んだ時には、まあまあまあ今じゃないなって、のんびりこうよっていうような気持ちになったんだけれども、最近はこれを読んでると本格的に、ね、北朝鮮とかいろんなすごいものが起きてしまって、私たちこの時代に入ってしまってるなっていうものが完全にだから思うようになってきたんですね。そしてちゃんとここに約束してくれてる守りがあるんだって、何を言えばいいか分かんない時に守ってくれますって、そしてまあ、こういう時代に入っていっているんですけれども、最近特に気にしているのは、まあ、私は何でも調べるのは好きなので、この最後の時代はどういう印で、聖書に書いてあるのはね、時間とか日にちが分かりませんって書いてあるんですけど、季節が分かるっていうことで、そして 季節が今だと思うんですね。特に、まあ、今から7年間この間がすごく、意味があるんじゃないかなと思うんですね。特に気になるのは、多くのクリスチャンがね、聖書信じてますかって、はい信じてますって言うんだけど、ヨハネ黙示録はって言うと、いやわからない、あれは何よ、あれはちょっとなんでそんなもんが聖書に書いてあるんやろうか、ちょっとねちょっと読んでみたけど、わかん、もうちんもわっくんもわかんなかったから結局読んでないんですよってっていうクリスチャン、ベテランなのに30年40年もけれども、そこを飛ばしてるっていうようなもんなんですけれども、私は何でもいじったり触ったりするようなもんですので、最近すごい気になっているのはヨハネ黙示録の12章なんですね。特にそのヨハネ黙示録の12章の1から5まで、はい、
また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、産みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。7つの頭と10本の角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていた。その王は天の星の3分の1を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するはずである。その子は神の御元、その御座に引き上げられた。
まあ、僕の性格かもしれないけど、最近ちょっと嬉しいなっていうのは、友達から、軽トラックもらったんだよね。そして、今までの軽トラック23年間乗ってたので、なんかいろんなね、やばいような音が聞こえるんだよね。あ、これはちょっとなっていうね、もうね、メーターが一周してそれで13万キロも走ってるから、まあ、いじったりばらしたり、けどこれはやばいなと思ったら、友達から、私にとっては新しい16年前のもらいました。そして、2万キロちょっとしか走ってないから、素晴らしいと思って今それを楽しんでるんだけど、私の楽しみ方っていうのはね、バラしちゃうんだよな。もうほっとけないんだよね。どうなってるのか、スズキのエンジンと、三菱のエンジンが何が違うのかとかね。だからもうちょっと触って、おお、こうやって、おお、鋭いなとか、やっぱりいろいろ見てしまってんだよね。ですからこの12章、ある人がこれ読むとね、わからへん、何やこれっていう、それで本を、聖書を閉めてしまうっていうか、けど僕の場合はね、どうしても気になるんだよね。何これって、なんか天に女性が、太陽と一緒に現れ、月様が足の方に、何やこれって思って、どうしても調べてしまうんだよね。そして、今の時代はコンピューターの時代ですので、だんだんこれを調べて、奥が深いんだけど、これを調べてみると分かってきたのは、この、1節から5節は空にある星の組み合わせの説明なんですね。そして皆様も見たことあると思うんですけれども、そういう星の例えば地図のようなものにライオンの形したものとか女性の形したものとか、そういうのは見たことあるんじゃないかなと思うんですけれども、あ、これはそういうもんやなと思って って、そしてなるほど、だってね、神様は全てを作った方ですので、星もどこに何を置いとくのかとか全部分かってるはずですので、ですから神様の知恵でぴったしのタイミングでベスラヘムでこの星を現れて自分の息子の登場とか全部見てるから、星は適当に飛び回ってるんではなくて、神様はちゃんと計算して動かしてるんだなって。ですからこれをなんか意味があるんじゃないかなと思って、この最後の時代、これはいつなるんやろうかと思って、今の時代はコンピューターのシミュレーションがありますので、このように星が並べていくっていうのはシミュレーションでできるんですね。日にちを打ち込んで、そして星がこうなるのよとか、そして例えば私たちも、いつが満月かという地図に載ってるんだけれども、ああいうのもソフトでいつが出てくるのかやっぱり分かるんですね、今の時代で。そしてヨハネの黙示録の12章の1から5をシミュレーションにいると、2017年9月22になってるんです、今年なの、これが、そしてそれが誰か、なんか神秘的なもんが好きやから、勝手に研究したっていうようなもんではなくて、これは確実に、起きるんです。この組み合わせが今年なんですよ、2017年、間違いなくこれがその時に起きるんです。それだけではなくて、ちょっと、ここに戻りますけれども、セソラニカの、4章の、16節、
号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます、それからキリストにある死者がまず初めによみがえり。
そしてこれ読んだ時に、だいぶ前にこれ読んだ時に、あちゃーと思ったのは、2017年22日23日はユダヤのラッパの祭りなの、ラッパが鳴るっていうような、去年は、10月の2日3日ラッパーの祭りだったんだけれども、あの時に奇跡的にジェルサレムっていう町の上にそのラッパが、誰がその音を出したのか知らないけれども、不思議にそのような音がしたんですね。ですから私が、これを読んでると、500年先とかそういうもんじゃないんですよ、今の時代は。ですから今から、6万人の日本人が日本に帰ってくるんです。いろんなことが、今週ですよ、いろんなことが世界で起きてるっていうもんなんだけれども、これから、特に9月まで非常に私が興味があるんですね。どういうことが起きるのかっていうのは非常に興味があります。そして、この、9月22日23日イエス様が迎えに来てくれると、僕はその立場を取っていません。聖書に書いてあるのは日にちとまた時間が、人間は分かりませんって書いてあるんですけれども、季節が分かるって書いてあるんですね。季節がわかるって書いてあるんですね。ですからテスラニカの御言葉に戻りますけれども、昔のクリスチャンはこれを聞いて喜んでたんです。そして自分の心の中で喜べないっていう心だったら、ひょっとして自分の憧れはこの地球なんでしょうか。 けれども事実は出ています。福島はもう治りません。ガタが来てる。この地球には自然破壊がどんどんなってる、壊れかけているので、私たちが今は切り替え必要があると思います。上を向いて歩こう。そして幸せは天にある、そこでは本当に素晴らしいものがいっぱい待ってくれている。ですから今の時代になってくると、私たちがどういう、具体的にどういうことすればいいんでしょうかって、今日から明日どうすればいいのかっていうのは今からポイント出したいと思っています。一つは人を許す。もう許す、自分を許す。神様から許しをもらって自分を許す、周りの人を許す。もう本当に許さない心っていうのは、天に行くんだったらね、重たい荷物なの。ですからもう早くそういう鉛の、ね、重たいような鉄を手放すって、それが相手のためじゃなくて自分のために、とにかく許す許す許すっていうような、これが今やるべきではないかなと思いますね。そして2番目は、優先として礼拝すること、賛美すること、これが日曜日だけ4曲メッセージを聞いて、また 3曲4曲、それで1週間終わりではなくて、本当に、毎日、電車乗ってる時でも、散歩してる時でも、寝る前でも賛美を聞いて、そしてその賛美をの中では歌ったり、自分も歌ったり、そして今度祈ったり、そして今は私がもう必死で日本の守りのために祈ってるんです。6万人もここに映ってるわけですので、本当に神様を守ってあげてくださいって。ですから私たちがそのワーシップすること、これに力入れる。どこに勤めるか、何をするか、それよりもワーシップをするっていうような、これが非常に今はやるもん、大切にやったことが、やった方がいいんじゃないかなと思うんですね。そして今度は3番目は、その溢れた心で、恵まれた心で、神様から大盛りをもらって、もう自分のご飯が大盛りもらって、ちょっと周りに落ちる具合、その溢れた状態で人を助ける、手伝う、ボランティアする、枯れた状態ではなくて溢れた状態でボランティアする、手伝う、助けるね。枯れたもんではなくて、多くの教会は枯れた状態で動いてる、奉仕してるって、その時代じゃないんですよ。逆効果になります。私がこの間アフリカの一番貧乏な国と言われている宣教師とちょっとだけ話したんだけれども、あんまりにも貧しいとこですので、誰見ても落ち込んでしまって、もう仕事もできなくなっちゃうって、そこまで辛いとこにその宣教師たちが働いてるんだけれども、その一日の仕事ができるように、あんまりにも、もうね、食べ物がなくて子供がこんなお腹がね、なってるわけやから、ですから朝起きて助けに行くとね、ボロ泣きしてできなくなっちゃうんですよ。ですから、その働きする前に必ず4時間賛美してるの。そして4時間もらってもらって賛美して、力がもらって、やーっと と自分の、テントから離れて、そして人を助けに行けるっていうようなもんなんですね。ですから礼拝することが優先として力入れる。そしてその溢れた状態で恵まれて溢れた状態で人を、困っている人を助けに行くっていうような、そしてその恵まれた状態で、4番目なんですけれども、イエス様信じると永遠の命が与えられるによって、それがなんか一応何々教会のもんですので、今から言わせてもらいます。そういう鬱陶しいような伝道仕方ではなくて、けれどもその恵まれて、もう私が心配することがないのよって、もう神様の安心があるの、私の家族も子供もみんな守られてんのよって、何が起きても私たちが守られてんのよって、その安心から今度福音、イエス様の救い、信じるだけで救われるのよっていうような、お金払わなくてもいいのよって、ただプライド捨てる、それだけで永遠の命は、プライドを捨てて自分が罪人なんだということを認めて、そして、永遠の命が与えられる。そして自分が本気だって見せる方法は洗礼を受けること。中途半端じゃない、もう私が人の前に見られてもいいんです、私は主イエスキリスト 100% 受け入れますっていうような、そうするとこの先どんどんどんどん世界が変わっていっても、その安心、何とも言えないような安心で動くことができる。そして喜びは上を向いて歩こうって、だってその日が来た時にちゃんと私が呼ばれるんだって、心配することがないんだって、今の時代はそのような時代なんですね。私がインターネットでちょっといろいろ調べたんだけれども、イエス様を迎えに来てくれる日っていうのを誰が勝手に言ってんやろうかっていろいろ調べたんだけれども、昔見ると2000年、2000年で終わるっていうような、コンピューターが全部潰れてしまって、そして全部終わるっていう人たちもいて、結局それが恥ずかしいなっていう感じで結局そうならなかったし、まあいろんなそういう発表があって、そして結局そうじゃなかったんですけれども、私が気にしているのは、神様は適当に何かをやる方じゃないので、聖書の中でヘブルの時代にはちゃんと神様はキャレンダーが与えてくれたんですね。そして日本みたいにお盆とかお正月とかあるんだけれども、ユダヤ教のやつは非常に深い意味が各祭りにあるわけなんですね。ですからその祭りを見てるんですね。それでインターネットで調べてみたら、いつイエス様が帰ってくるっていうのは、もういろんなイエス様が帰ってくるっていうのはクリスチャンみんな手を挙げるんだけど、じゃあいつなんかっていうと、それでもバラバラになってしまうんだよね。あるグループは、帰ってくる、ここに迎えに来てくれる日は2017年の4月の、16日。今日何？あと何時間ある？けど、そしてちゃんと理由があって。それはイエス様が復活した日だから、その日、今じゃなくて、もうだから結局何か関係してるんじゃないかっていうような、まあ、そういう人たちがいるんだね。もう一つのグループは6月の1から7 2017年っていうグループもありますね。それなぜかというと、それがペンテコステのっていう祭りの時期で、そしてその時に聖霊がクリスチャンがもらったわけだから、ひょっとして何かあるんじゃないかっていうような、そういうグループもあるんですね。また別なグループは、このグループは非常に大きいんですけど、9月の22-23っていう団体がすごい数が多いグループなんですね。そしてまたもうちょっと小さいグループなんだけど、9月の30日っていうグループもまたあるんですね。そして僕はどこに入っているかというと、 僕は、そうだね、8割ぐらい、2017年から2021年の中にあるんちゃうかっていうグループに入っています。僕はですから、6月に起きるよっていうのは僕は笑ってない、笑ってない、ひょっとしてて、そして4月16日のグループでまだ夜になってない、笑っていない、9月って笑っていない。だって御言葉もヨハネの黙示録の12が事実はその時にそういう組み合わせがあるから、大きな変化が起きるっていうのは僕は確かにそれを信じているんですね。けど大事なのは私たちの心、今どこにいるのかって、そしてそれは、ね、許しをもらうこと、もうダラダラしない、もう誰かと関係が悪かったらそれをちょんとごめんなさいって言って、本当は向こうが悪かったのは向こうの方が8割やったのに、とにかく自分の2割の分を責任を取って、ね、あの人は確かに悪かったけど自分のその悪かったことによって自分の反応も悪かったわけやから、ですからごめんなさい、許しをもらう、自分を許すって。で私 KBF でこれが非常に大きいんですけど、私が祈っている時にね、この KBF のために祈ってて、一人一人のために祈ってると、人を許してないっていうのは数字があんまり出てないんで、祈りの中で出てくるのはね、自分を許してない、自分を憎んでる、自分を責めてる、ですから恵まれないっていう大勢がいるのよっていうのは祈りの中に示されていますね。ですからもう許す、それが私たちやるべきだと、まあね、4月16か9月22なのか、まあそれを、まあとにかくそれを気にしないで、とにかく私たちが何をやるべきなのかっていうのは許すことなんだよね。2番目は礼拝すること。ね、ヘッドホンいいのを買って、それか、いいヘッドホン持ってる人はいますでしょうか。Okay、またその人たちに聞いてみてください、何を使ってるんですかって。いいヘッドホン、僕のやつは結構いいと思うんだけどね、コストコで3000円でバリ いい音するなと思うんだけど、ワーシップすることなんです。そしてその溢れた状態で、恵まれた状態で人を助ける、枯れた状態じゃなくて、だって枯れた状態で誰か助けるとね、重い空気が伝わるだけなのよ。ですから多くの人はね、そうみんな義務で動いてる、教会で義務で動いてて、もうやらなきゃいけない、先生に怒られるとか、そういう心でやってるとね、初めての教会に来ましたっていう人は入ってきてもね、うわーって、うちの会社と一緒やーって、ふう、もう重い気も、あ、一致してるわーって、それをやめて、溢れた状態で、恵まれた状態で、そして恵まれた溢れた状態になかったらボランティアしないでください、もらってから分ける、ね、持ってないものを分けることができないわけやから、それをやりましょう。そしてうっとしい形で、ね、伝道するんではなくて、神様の導きによって伝えていく。ですから、これからも4000枚の主の受け入れのカードを、今作っている段階ですので、一番基本的なイエス様受け入れの祈りをこういうカードに、前にも配ったので、これからそれをずっと、置いていくつもりですので、適当にファーってじゃなくて、誰かをと話してて、本当にこの人をありのまま認めて愛してる時に、絶対いずれ怖い話が出てくる。いや、今の日本どう思うとか、なんか偶然に聞いたんけど北朝鮮が、それがだった時に心配してるんだったら、保険、ね、国民保険のカードあるでしょ、あのそばにこれを入れとってって、読んでみてって、この大事な主の受け入れのカードを置いてください。そして今度は、期待を持って上を向いて歩く、そうやって生きる、今私たちはそれをやるべきではないかなと思います。祈ります。天の父様、 イエス・キリストの御名によって祈ります。そして今今日朝起きた時も、もう僕の大好きな日本がどうなるんやろうかっていうような、心配があります。今はもうとんでもないような事件が次から次から起きてるんですけれども、あなたは、全ての星も、どこに置いとくか全部決めた方ですので、できないことはないので、この日本をとにかく守ってください、守ってください。そしてあなたの良い知らせ、イエス・キリスト、信じるだけで自分が罪人を告白してプライドを捨てて洗礼受ける、そうすると安心して永遠の命が与えられ、そしてイエス様と共に生きることができるんだって、その素晴らしい教えがこれからこの私たちの大好きな日本に広がってきますように、守りお願いします、お願いします。もちろん他の国の守りも大切なんですけれども、私たちが与えられたのはこの神戸、この日本ですので、働く。
We pray that today's message was meaningful to you。今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。